不登校の不登校による不登校のためのラジオ番組明日ねカフェ。お久しぶりです。こんばんは、小屋です。
こんばんは、きえりです。
さあ今回で最終回、12回目となりました。不登校の不登校による不登校のためのラジオ番組明日ねカフェ。今回はこの2人でお送りしていきます。この番組のパーソナリティは自分自身が不登校や引きこもりの経験者や当事者なんです。当事者として語れること、悩んだこと、思うことなど、このラジオを通してお伝えしていきます。では今回のメニュー紹介をきえりさんお願いします。
はい、今回お送りするコーナーは明日ねサテライト特別版。今回はなんと玉城デニー知事にお話を伺うことができました。そしてイチャリバ語り場では最終回ということで明日ねメンバーを呼んで1年間の感想を聞いていこうと思います。
それではこれから始まる明日ねカフェに1時間お付き合いください。
明日ねカフェ、この番組は不登校や引きこもりの子どもたちをサポートしているククルの協力でお送りします。ククルとはまずはご飯を食べにおいでよというコンセプトのもと運営されている不登校や引きこもりの子どもたちの居場所です。ククルに集まる子どもたちが自分一人ではたどり着けない明日に挑戦することを目的に、また明日ねと言える仲間を作るために立ち上げたのが明日ねプロジェクト。そんな明日ねプロジェクトメンバーの私たちがこの番組のパーソナリティを務めます。ぜひ応援してくださいね。
今回は県庁に行って玉城デニー知事にお話を伺ってきました。よーし、
イエイ、
パチパチ。
こんなテンションでいいのかこれ
まあこの明日ねラジオはですね、まあ、目標にしてたことがあって、うん、まあ、それはデニーさんをねゲストに呼んでいろいろ話を伺いたいっていうのを目標にしてたんですよ。
そうね、
それはとうとう叶う、
呼べたらいいねって話してたもんね。
冗談でほぼ冗談で言ったものがまさかこういう形で叶うとは思ってなかったので、若干緊張もしてまい
してたけど、ね、
緊張ねもう今してるんだけどもごめんね、今緊張してるんだけどね、ではもうそういう緊張をね持ちながら、まあ、早速行きましょうか。
GO!
GO!それでは玉城デニー知事に早速お話を伺いたいと思います。デニー知事よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。ゆたさるごとにうにげえさびら、
はい、お願いしますでは早速、不登校について多分いろいろ聞きたいと思います多分ちっちゃった、不登校の数がですね今、県内で4449人と、増えてきていますが、そのことについて、知事どう思いますか。
そうですね、まあ、不登校の児童さん生徒さんが増えていることについては、これは学校における教育の、まあ、大きな問題になってきているのは間違いないと思います。ただ不登校そのものは問題行動、いわゆる暴力行為とか飲酒とか、なんだ深夜徘徊とか、いわゆる社会的にねやはり認められがたい、そういうことではないと思うんですよ。だから僕も実際中学の時にちょっとそういう時期があったりしたので、だから不登校の時期が僕の場合は自分を見つめ直すというか、ちょうど反抗期のあたりだったので、自分って何だろうって考える時間は自分一人の方が一番楽だった時期があるんですね。だから自分を見つめ直すその時間だったり、あるいは本当にその心を休めたいとか体を休めたいとかしんどいとかっていう時には、僕はそういうその場所がある方が逆にその立ち直りも早いだろうと思うので、そういうことは僕はいいんじゃないかなと思います。ただ学校に登校するという結果だけを目標にするんではなくて、一人一人が自分のこれからのことをちゃんと自分が主体的になって考えていけるように、要は 社会的に、ね、自立していくことを目指すということの方が本来の教育の一番基本的なことだと思うので、だから学校と自分、学校と社会と自分というふうに考えていくと、その考えている最中にあるその子どもたちを、支えていけたらいいなというふうに思うので、ぜひその時間を大切にしてほしいと思いますね。
時間、なるほど。ではちょっと今私ちょっと思い出したことがあったんですけども、そのちょっと不登校とかそういったものも関わってくると思うんですけど、そのデニーさんの公約の中で、あとなんか取り残される人をなくすっていうのが多分書かれてたと思うんですけども、どんな人たちが取り残されてるとデニーさんはどう思われますかね。
究極の目標はやっぱり全ての人々よね、私の究極の目標は。でもまず今では目の前にあるその誰一人取り残さない優し沖縄らしい優しい社会を作っていきたいというための誰一人取り残さないという逆から考えて、では誰がそこにポツンと残されてるんだろうかということを考えた場合に、家庭の環境とか学校の環境とか、あるいは会社における環境とか、それがなかなか自分で立ち上がれない、社会の力を必要としている、誰かの力を必要としている、そういう人たちがいるのではないかということを考えて、できるだけまずはその人たちに光を当てていきたい、つまり行政としてできることをやってあげたいな、そうすればうまく立ち上がることができて、なんとか前に進んでいけるという環境が整えば、あとはその人はもう自主自立独立した存在なので、その人を見守ってあげるっていう形になると思う。だからそういうことがみんなが協力してできる社会を作るというのが僕の県知事としての大きな目標でもあり夢でもあります。
なるほど。ではですね、その不登校の山田多分デニーさんが多分いろいろおしあで知事がですねいろいろおっしゃったと思います。
サンディです
か、すいません、もうではそうですね、デニーさんが多分いろいろおっしゃったことの多分いろいろあると思いますけど、どんなその不登校のやっぱ増えてきている背景にはですね、どんな課題が多分あると思われますかね。
やっぱりその僕の場合もそうですけど、友達関係で悩んだり、学校の中でどうしてもその先生が教えようとしていることについていけない、違うことを考えてしまって、授業として例えば数学の数式として暗記すればいいだけなのかもしれないんだけども、全然違うことを考えちゃうんですよね。だから身が入らないというか、そうすると当然学校はどんどんどんどん授業が進んでいくので、本当に授業そのものにもついていけないというふうになってしまったりとか、なかなかそういう自分自身の成績が振るわなかったりとか、あるいは自分の気持ちがなかなか前向きにならなかったりという、そういう環境から立ち直れないということと、そうすると今度は家庭の生活のリズムとか、あるいはまあ親子関係とかね、僕らの場合は母子家庭でしたから、お母さんと僕と2人なので、反抗する相手はいっぱいいるけれども、僕の本当の一番身近にいる存在っていうのはお母さん一人なんですよ。でお母さん一人だとものすごく精神的になんかこう辛いんですよね。期待されてるのも分かるけど、でも今自分はそういう場合じゃないんだけどって言った場合に会話が成り立たなくなってしまう。そうすると家庭環境そのものがものすごく、なんだろう、こう家庭にもいたくないし学校にも行きたくない、じゃあどうするんだっていうふうになると自分の居場所がなくなってしまう。だそういうことも自分の中であったりしたので、だから本当は一人一人のそういう状況を丁寧に考えてあげるっていうことが行政の仕事としては大切だし、学校の在り方としても教育の方法としても一番なんじゃないかなと思うんですね。ですからそのためには例えば養護教諭とかスクールカウンセラーとか、そういう一人の先生ではなくて複数の視点から一人を見つめてあげる、支えてあげる、そういうことを行政として学校としてちゃんとやるべきだろうというふうに思います。そうすると保護者の方々も少し気持ちのゆとりができてきて、担任の先生一人ではなくいろんな人たちがサポートしてるんだというところから、あ、こういう環境に私もお願いしていいんだってなると、少しその子どもとの不安感が安らげるような、そういうことにもつながると思うんですよ。ですからそういう環境を作るということと、あとはそうだね、 魅力ある学校づくりかな、言うなれば、うん、魅力ある学校づくり、これ今それぞれの例えば高校などではいろいろなんていうのかな、ダンス部だとか軽音楽部だとか、今じゃもう当たり前になってるじゃん。僕ら高校生の時はロックバンドやってましたけど、それだけで不良って言われたからね今はもう不良どころかみんながそういう文化を楽しめるので、できれば本来なら中学生ぐらいからその自分の居場所が学校にあると、その共通の趣味を持つ仲間がいると励まし合えるというのがあるので、部活ほどハードではないにしても、でもやっぱりみんなでなんかこう一つの曲をダンスを仕上げようよっていうのでも、もちろん放課後の楽しみができるし、そのために勉強頑張ろうと支えるから、それが多分教育のシステムの中の魅力ある学校づくりと、その自分たちがそういうことをやってもいいんだというその環境を与えられているという、そういうことがこれからとても大事になってくるんじゃないかなと思いますね。はい、
うんうん、本当ですよね。ではもう、やっていきますけども、
なんか俺高校時代いろんなことやってるような気がするけど
いろんな趣味されていろんな趣味やってますね。
いろんな生き方してきましたね本当にね。
バンド以外に何かやられてたんですか？
バンドがもう一番好きだったんですけど、あとはもうあれですよ、友達の家に行ったりうちの家に来たりして、もう夜通しおしゃべりコーラ飲みながらずっとおしゃべりして、でしかも時々ガーッて笑うんだけど、みんなシッシッシッてまた小声になったりして、そういう時間や友達が一番大事だったね、中学高校の時にはね。
では楽しそうだでは次の質問いきますけども、はい、その今不登校とか、まあ、学校に通うことができない、子どもたちなんですけども、うん、ちょっと今の日本では主にまあ義務教育になるのかな、学校以外にちょっと学校でも行けなくなった子たちが要は学べる場所が少ないですよね、学校以外でっていう今の日本では、はい、
学校が全てになっちゃ
ってるんで、その少ない現状で学べる場が奪われてしまってるのではないかと、自分たちは思うんですけども、このことについて、まあデニーさんとか、まあ、政治家としてはどう思われるのかなっていうのを聞きたいんですけども、
今まではですね、学校に、なんだろう、戻すとか学校に返すということがいわゆる不登校や引きこもりの皆さんに対してのなんていうんだろう、その考え方だったと思う。ところが今はそうではなくて、要するに学校に行かなくても学べる環境を作ろうということができてきて、フリースクールなんかも当然そういう一環として今定着してますけれども、例えばどこかで学びたいと思った時、まあ、例えば学校で学んでるけどもなかなかその授業についていけないとか理解ができないっていう場合には、例えば市町村や県がやってるのは無料塾を開設したり、子どもの居場所づくりだとか、そういうところで、学校ではないんだけど自分がホッとできる場所で友達やあるいは自分で勉強する環境がね、あるということをできるだけ増やしていくのが必要なんじゃないかなと思います。それから、まあ、例えば学校で、もっとしっかり学びたいという場合には、今複数の先生がチームを組んでチームティーチングというふうな形でやっていますから、学校でもできるだけそういうさっきも話しましたけど、いろんな方々が一人一人に関わることができるという環境を作るということが大事だと思うんですね。でも僕の場合は例えば試験勉強するときは普段勉強しないんだけど、試験の時だけは勉強するんだけどね、試験勉強するときは逆に友達の家に集まって、そこでみんなでめいめいのペースでワイワイこうワイワイって騒ぎはしないんだけど、みんながこういろいろやりながらこうなんだろう、こう好きって好きって実はどうだっけっていうのを聞いたりとか、あれはこうで、おああこうおぐって、でそこになんか苦手だけども得意としている友達がいたりすると、それぞれのペースで試験勉強ができるんですね。だからそういうその学べる環境っていうのができれば、本当はもっとたくさん あのツールがあった方がいいと思うんだけども、少なくともやっぱり信頼できる友達同士でお互いをこう教え合うというか学び合うって言った方がいいのかもしれないんだけど、そういう環境を作れるような、できれば公式にそういう場になれるような居場所がたくさんあったら、もっとみんなあの自由に、
う
ん、勉強したりすることができるんじゃないかなと思いますね。
そうするとなんか勉強が楽しくなりそうだよね。
なんかみんなとね、うん、仲良く、なんか苦手な部分もねみんなでやればできたりしたら、それでね、うん、楽しくなりますね。
あので先に眠ってしまった友達には必ずいたずらをしてあの眼鏡をかけてる子に赤いセロファン貼って起きろ起きろ火事だ火事だって言って目開けたら、そいつ目開けて本当に、ま、目の前が真っ赤だったんでそういうのをやって起こして、はい帰るぞって家に帰ったりしてね。でそうするとまたなんかこうチームワーク的な、ね、のがあって、だから試験勉強するときにはみんな真剣に勉強するんですよ。そこで、まあ、僕らの時代はなかったんだけど、例えばあの携帯でゲームやったりとか遊んだりとかするっていう雰囲気にはならないんだよ。みんなそれぞれ明日の試験の科目のうち苦手なやつ、例えば英語が苦手だったらあの英語やったり、数学があったら数学やったりとか、みんなそれ自分のやってて、さっきも言ったけれどもちょっとつまずいたらな、あれって何ていう意味だっけって、ああそれは理解できるっていう意味で、おおほうほうっていう英単語を教えたりとか、そういうのがね、お互いがやっぱり何だろう、信頼できてるとそういうのも自然にできちゃうんじゃないかなと思いますね。
そうですね、うん、ではもうそろそろ、まあ、時間もあるので、ね、では最後に一つだけよろしいですか。
はい、
やっぱその民主主義ってなぜ大切なのかと、そして何が大事なのかなっていうので、ちょっと最後に締めくくりたいかなと思うんですけども。
大きなテーマできたね
、
はい、あの僕は民主主義の一番大事なことっていうのは、はい、あの国民一人一人がちゃんと憲法によって権利が保障されているということだと思います。あの自分でやっぱり働く権利も勉強する権利も、当然、世の中社会を作っていくために投票する権利も18歳からは認められていますよね。
そうですね。
ですから民主主義で一番大事なのは、あのその主権者である特に有権者、選挙権を行使できる人たちが選挙に参加して、より良い自分たちの将来をどういう政策を基本に組み立てていってほしいのかという、その民主主義の手続き、国を作る、地域を作るための民主主義の手続きに参加してほしい、つまり選挙に行ってほしいということなんですね。なぜならその選挙権はみんなに与えられている権利なので、だから行かないともったいないんですよ。で、行かないのも投票するのも意思の表明だって言っても、例えばあの 100% に近い選挙によって選ばれた方が行う政策と、30% 余りぐらいの人しか選挙に参加しなくて選ばれた方がやる政策って、政策の重さは違うけど、結果的にどれだけの人たちがそこに責任を持って参加したかっていう重さが違ってくるんですね。ですから投票率を上げましょうということに、なんで一生懸命になるかというと、それだけたくさんの方々が民主主義の正当なその手段として選挙に行って、私はこうやって投票しましたということを明確に表してほしい。そうすればその投票された結果によって、一番、まあ得票した人が当選するんだけども、でも2番目の人たちはこれだけ取った、3番目はこれだけ取った、そうするとそれぞれの政策を応援している方々がこれだけ投票したということは、これは紛れもない事実なので、その紛れもない事実も含めて政治を行わなければならないということに気がつくんですよ。選挙に行っていろんな選択肢があるけれども、その中で選ばれた人は全ての有権者、全ての国民のやっぱり責任を持って政治を進めていかなければいけない。例えば私、沖縄県知事は、私を支援した多くの方々によって当選させてもらったけれども、私には投票しなかった人たちも同じ県民なので、ではこの人たちはどういうことをやっぱり一番やってほしいと思っていたのかなということを考えることが大事なんですね。これが民主主義だと思うので、ですからその選挙に参加をして自分の意思をしっかりと投じることができるということと、どの意見もやっぱり反社会的なヘイトスピーチとかフェイクニュースっていうのは、私はそれまで認める 気持ちにはなれませんけれども、当然反社会的なものが多かったり、あるいはただ単に嘘やデマを垂れ流したりすることもあったりするので、でもその人が正しい社会的な観念に基づいて発言をしていることの意見はやっぱり尊重されるべきだと思うので、ああやっぱりこの人の話聞いててよかったなと、いつか自分もそういうふうに気がつくこともあるかもしれないのでね。ですから民主主義においてはその対話によってお互いがしっかりと考え方を述べ合って、そして対話を積み重ねていって、ある程度じゃあこういうふうにしようよという方向性を見つけて、そのみんなが合意をし納得したやり方で物事を進めていく、その手続きと、そして大きくなった時には今度は国や、地方自治体、政治を直接動かす人を選ばないといけないという時には自分の考えでしっかりと投票をする、つまり自分で決めることができる、そういう国民がしっかりしているとその国の未来も必ずしっかりしたものになる、つまり民主主義はより成長していけると思うんですよ。みんなでぜひ18歳以上の方は選挙に参加して、あ、この人の考え、この人の方向性がいいなと思う人にしっかりと投票に行って、この国の民主主義を成り立たせてほしいなと思います。よろしくお願いいたします。これは僕からのお願いね。よろしくお願いいたします。
はい、ではもう時間になりましたので、
ここから音楽の話じゃなかったっけ。違うか、
時間がもうないの で、もう今回、まあ、もうちょっと聞きたかったんですけども、残念ながら時間となりましたので、今回のゲストは、玉木デニー知事でした。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。またみんなで笑顔で頑張っていきましょう。
はい、頑張りましょう。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
終わりましたよ、小屋さん。
ああ、終わったね。
小屋さんなんて言ったことあったっけ。
本当よ、お前。急にさん付け、急にさん
付け、
急にさん付け、まだ緊張してんのって、ま
ね、終わったね。でもね、やり遂げた感はあるよね。
本当、もう疲れたよ。ちょっと緊張した、マジで。
本当、
うん、だって本物、本物だった。本物って言い方、本物って言い方失礼だけど、いや、本当本当会えるとは思わなかったから、うん、ねえ、ね、なんか急に知事のなんか知事室じゃないけどなんかこう
応接室かな、
応接室か、うん、っていうなんか急に、なんかもう
なんか世界違ったね。
世界違った、ね、なんか県庁に急になんかもうお城みたいな急になんか 床がなんかモフモフしてたし、
なんか
反発あったよね。なんか俺こんなモフモフして
た、すごいふわふわだったよ ね、
ふわふわだったよね。
思わず収録前にあの手でふかふかやっちゃったもん。
俺もすげえって。だから結構緊張したけど、うん、どうだった？デニーさんのお話を聞いて、う
ん、なんかね、あの最初の方さ、うんうん、いろいろ小屋とデニー知事が話してて、うんうんうん、どう入ろうって思って頑張って聞き込んじゃったんだけど、うんうん、なんていうんだろう、このデニーさん、デニー知事も、うん、この考える時期、自分に一人になりたい時期とかがあったっていうのを聞いて、うん、なんかどこもそういう感じのあるじゃない、自分の、
ね、
自分で考える時間を持つわけだから、うんうんうん、なんかそれになんかすごい理解がある感じがして、
あ、
なんか安心したか
な。なるほどね、うん、まあ、そういったなんかデニーさんの経験があったからね、うん、なんかそういった面もあって今こういったすごい知事っていうのになってて、そういう意味ではなんかすごいなんか親近感っていうのかな、
なんかなんて言うんだろうな、世界の違う人って感じがするじゃない。
今までね、それ政治家とかで、ね、うん、そうそうそう、そういったものはなんか僕たちと違う人みたいな、うん、なんかちょっとそういったものあるけど、そうそうそう、
あったんだけど、なんかあ、なんか感覚的になんかその話聞いた時に、あ、それ自分も思ったことあるなって思って、
まあ共感する部分は何かあったよね、
うんうん、でやっぱりなんかオーラっていうかさ、すごくなかった、この話聞いててさ、なんかストンって落ちてくる感じがした。
ああね、なんか和んだ ねなんか和むわってなんか
さすがだな、
さすがね、まあ、ラジオやってた人でしたから、うん、結構すごい話もね、うん、すごい暑かったなっていうのはなんかあったね、本当に。うん、
小屋はどうだった？
そうだね、俺もちょっとね、まあうまくできたかはわからないけどまあ聞いてみないとわからないけどさ、うん、やっぱり、まあ、そのデニーさんのね、なんか行ってない時期っていうのもあったりとかして、うん、まあ、そういった意味でもなんか親近感っていうのもすごいあったし、あと何だったかな、いろいろ話を聞いて、その居場所とかそういったものに関してはなんかまあいろいろ
かフリースクールとかいうものをなんかまあ、ね、もっと増やしていったらなっていうのは俺はさすが思うし、やっぱりまあ学校に行けないっていうのを、まあ、俺たちが今までそのまあ、学校行けないっていうものを、まあ、負のイメージじゃなくて僕たちはプラスにしようっていうのが、まあ、今までのその明日での、うん、多分2年だと思うけど、うね、なんかそういった意味ではなんか近しいものもあったかなって、うん、なんかそういった意味でなんかつながったなんかいろんなことができてるんじゃないかなっていろいろ思ったり思わなかったりするんだけども、う
ん、なんか、ね、あれは良かったよね、あの学校に、うんうん、行けないだけじゃない、うん、だからなんかこの学校に戻すことを前提で考えてないのが良かったなっていうのは、う
ん、ね、そこ安心したよね、うん、学校が全てやりたいな、そういった意味ではなんか今まで僕たちが、まあ、まあ中学校の時にいた、うん、まあ、学校とは一味違うのかなっていうのは、
ね、デニー知事も言ってくれたけど魅力ある学校とか
ね、
ね、魅力ある学校が実現して、
まあ、増えていったらいいですよね、うん、本当に、まあ、夢が叶ったっていうのもあるし、ね、話聞いて、うん、まあね、選挙行こうねっていう
ね本当にね、選挙に対する考え方がちょっと変わった
変わった、うん、おお、すごいよかったね、だから本当ね、今選挙行かないとなっていう、うん、だしね、言ってたさ、要は 100% 投票して選ばれた人よりも 30%、うん、投票に 30% だけ選ばれた人は全然違うよねっていう、
そりゃそうだよね、
まあ、そりゃそうだねっていうのがあるから
100% がいいもんね、
そりゃいいもんだからね、から民主主義っていうものを考えたらやっぱり本当に選挙行くべきだなっていうのはすごくそれは思った ね、
ここからまた行く人が増えるといいよね、自分たちも含めてだけ
ど、そう、行かなきゃ、うんうん、だからみんなも行こう選挙にっていう感じで感じで、国会の明日ねサテライトでした、うん、さてここからはイチャリバ語り場のコーナーです。今回は最終回ということでラジオ番組に携わっていた明日ねメンバーを呼び1年間の振り返りをしていこうと思います。では虎之助太陽よろしくね。
はい、虎之助です、よろしくお願いします。
太陽です、よろしくお願いします。
では、まあ、今回はこの4人で、
はい、
最終回っていう、まあ1年間
振り返りですか、
振り返りね、
はい、
をね、まあ、していこうかなと思うんだけど、まあそうだね、どうだった1年間ラジオ
早速ですね、
あ、
いや、もうみんな初めての連続だったんじゃないかなと。
本当ね、
でもだんだん慣れてきたよね。
そうだね、
そうだね、うん、こうやって喋るのにはまだ慣れてない
まあね、
そうなの、
最初の荒野の神々だわ、すごかった、あ、
もうね、思い出したくない
、ね、多分そこはねみんな最初は、ね、
緊張
してる、そうそうそうそうそう、まあ時はねまだ 何かね多分多かったけど人多かったかなあの時、
う
ん、いっぱいいたけど、まあ今はね5人かさやねも含めて、
そうだね、
はい、今日は教授で来れなかった、
来れなかったけどね、残念、本当は5人でね、
まあ
喋りたかったけど、まあまあまあまあ致し方ない、とりあえずどうしようかな、こういうのはまあ一人一人に聞いてみた方がいいのかな、はい、
そうだね、
うん、
その方が、
じゃあトラから聞くか、どうだった、はい、ラジオ続けて、
うん、まあ、自分が深く関わったのは、まあ、最初はアシスタント、
うんうんうん、
まあ、メインとかもかかってたんですけど、まあ、後半はあれかな、だんだん編集の方に順番回ってたんで、まあ、ちょっと遅れながらの部分もあったんですけど
うんうん、うん、
まあ、でもいろいろ教えてもらった通りにはやれて、そうですね、あとはもっとこういうとこ工夫できるのかなっていう試行錯誤を何回か繰り返した1年でしたね。
だよな、
うん、
まあ、トラの場合は、ね、編集
そうだ、ね、
俺たち、ね、やってない唯一
任せきりだからね、
編集マンだったからさ
助かるところが、ね、大きかったなとは、
ありがとうございます、
本当ありがとうございます、
うん、
では太陽、うん、どうだった1年間、はい、
まあ、でもあっという間に感じた気はしますけど、うん、やっぱ最初のね、
うんうんうん、
ラジオ1回目か僕がやった1回目は緊張しかなかったような気がして
ああそういうことね、うんうんうん、
まあ、ゲストの方に助けられたのかなっていうのは
最初はそれあるわな
でもなんか回を重ねることとかにはいろんな人に会ったりして楽しかったなっていうのは1年間
そうやな楽しかった、うん、本当にまあね最初ほどな本当にねゲストに本当
緊張しますよ ね、
まあ、ね
でもトップバッターでした
から前回総じてゲストに助けられてるよね。
まあそうだね。ほとんど
本当に
みんなおしゃべりがね上手な方々だったから、
ね、助けられたなっていうのはやっぱり。
こっちが離れでもね。
そうそうそう
そう。本当助かった。
じゃあゲリどうだった？
まだ終わる感覚ないんだよね。
ああ
正直に言うと。
何その年越しみたいな。
そうでも。
あもう終わらん
かみたいな。まだ年越しでいいんだよみたいな。
一応、ね、年度末ね。
そうだね。年度末だね。うんまあまあまあ。
うん、でも本当終わる感覚はないんだけど。
うんうんうん。
楽しかったよね。
うん、うんまあ、楽しかったね。本当に、
まあ。いろんな人に会えたし。
うん。
横浜まで行ったしね
本当にねあれはね
本当緊張したけどね
あの収録
いやでもあの収録楽しかったよ、うん、なんかラジオじゃない感じがしてなんか普通になんて言うんだろうあの道で会って話してるみたいな
うん
とまたちょっと違うけどねなんか自然な感じだった
不思議な感覚でしたけどね、うん、あの収録も
すごいことでした。
台本見てなかったもんな。
あああの時
そうそう
あ？そうなんだ。
途中から台本を畳み出す。
あはいはいはい。
いい経験だったね。
経験でしたか。
うん、小屋さんはどうです？
あありがとう。
一年間
言ってくれてありがとう。
うん、聞きたいなっていうのが、
うん、まあ本当にまあ僕が最初に、うん、ラジオのね、はいまあ、パーソナリティ務めて、まあもうまあ、緊張しかなかったし、
うん
もううん、あれはもう俺の中の、まあ、トラウマトラウマなんだけど
いい経験じゃないんですか、
ま
あ
今思えばね、まあ、その最初とね最初の時と今のね最終回の今の感じで多分全然違うと思うけど、
はい
うん、いやでもうんでも俺はなんかほとんどこうラジオに出てこう喋ることだけしかなんかやってないイメージがあるから、
うん、一番出てるんじゃないですかラジオ
まあ確かに、ね、
でも大事よ、うん、台本とかあっても出る人いないと成り立たないから
ね、 あまあねだからもうちょっとなんか、うん、関われることがあったかなとかいう、まあ、そういう反省はあるけど、まあ、でも、うん、なんかみんながね素晴らしいゲストもねゲスト呼びから、ねうん、こうメールだったりゲスト呼ぶ時のメールだったりのトラの編集だったりとかね、うん、なんかそういった面で助けられた分もあるからなんかこういう時こそっていうなんかあるんだけどとりあえず、まあ、パーソナリティやるんだったらもうやろうみたいな、ね
うん、
のはすごくあったし、うんうん、とそれでしか俺ができることはこれぐらいなのかなもっとあると思うんだけどこれぐらいはやらないとなって
小林さんはなんか任せる安心感があったんでみんなどんどん書いてたと思います、
うん、話せるからなんかうん
まあね
喋、うん、ってくれるかなと思いながら ね、うんまあ、ねお願いする
不登校のくせにはよく喋るからね
ブラック上
関係ねえ不登校関係ねえ
ではではまあラジオ続きどうでたっていうのはあるんだけど、
うん、
周りの反響とかはどうだった、
うん、ああでもなんか
親とかさなんか
親
聞いてたよ。
あ親には言ってる？
うん。
ラジオやってんだぜって。
いやあのほら
聞いたって
あの名前出す時のさ
あ
るじゃない、
うんうんうん。
それでちょっとね。
ああはいはいはい。
最初に出ることになったんだけどね名前ってフルネーム出していいの？
ああ。
いうのを言って。
そういうことね。
もっと前から知ってたかな。
うん。で親とかの多分、うん、その周りの影響ってどうなの？
親には出てるって多分伝えてなくて僕
え
知ってる
知ってはいると思うんですよ、
うん、
僕の口から多分言ってなくてなおばさん経由とかになるのかなっていう
そっちからなんだ
そっちから
親が知らずに
でも多分聞いてるとかの感想ももらってないので
まあ恥ずかしいしね
かな僕は
反響といえば
まあ
トラは
親にはやんわりと言ってた。
やんわり。
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 どういう感じでやんわり。
例えばもう今日取りに行くんだっていう感じで。
ああそれはでも言ってるかも。僕も今日収録か、うん、収録あるとかでは
特に親には語ってない。
そうね、確かに中身は言わないかもしれんね、うん、なんかいつもどんなだったって言われても、うん、あーなんか聞いて。
あとはそうだな、支援してる先生とかそういう人が聞いてたらり、
そうなんだ。
あとは
その情報初めて聞いた。
本当に
初めて聞いた。
あ、まあこれは前も話したと思うけど、うんうん、その中学校のクラスメートが一回自分の帰り道で会って、うんうんうん、そのラジオのこと言われたっていうのがあったし、
嬉しいね。あとは
すげえじゃん。
嬉しかった。
どう、うん、なんだろうね、そこ、
まあドキドキはした。
まあドキドキするわな。
あとあれもあっちゃったじゃないですか、ほらわざわざ来てくださって。
そうね、県外から、ね、
県外から。
ああはいはいはいはいはい、
小屋さんが取ってきてくれた。
そうそうだね、
話し合いを。
県外といえば新聞も
ね
新聞に投稿してくれた人がいましたね。
県外からね、ありがたいことで、
ねね、
まさかそこから反響があると思わなくてびっくりしたよね。
なんかね、明日ねで関わってくる人とかにもラジオ聞いたよとか言われると、
まあ、それは聞かれるけど、
意外と聞かれてるんだなっていう感覚になる、ね。
ちょっとあれだよね、そわそわするよね。
あれどの回、誰の回聞いたんだろうみたいな。で、まあ、聞いたよって言われるとね。
そっか、あんまりみんな喋ってないね。もう俺はもう、うん、もうなんだろう、それこそも
だって
親にも言ってるし、うん、親にもラジオやってるよっつって、頑張ってるよって。なんならおじいちゃんおばあちゃんも、父方の方とか母方の方にも、
う
ん、なんならもう
聞いてくれと、
うん、父方の方のおじいちゃんおばあちゃんもなんかもう録音したりとかしてた。
すげえな。
すげえ。
うちじいちゃんばあちゃんに隠してたから。
ああ、なるほどね。
もうバレてるけどね。
まあ、俺もバラしてるから、うん、バラしてるって言い方はあれなんだけど、まあ、もうフリーだから。フリーだから。うん、
いいですねそれも。
だからもう結構みんなに、うん、まあ毎回電話でおばあちゃんにラジオ頑張ってるっつって、うん、頑張ってるよって言って
出たよって、
出たよって。でも最近一時期ちょっと俺が出てない時期とかあったさ、
はいはいはい、
それをあの何やったかな、そう太陽かトラを俺と勘違いしてずっと聞いてたらしくて、でだんだん、これ今夜の声じゃねえなみたいな。最近出てないねって電話あって、うん出てないねっつって、
うん、あそこ気になりますね、誰と勘違いしてたのかっていうのも。
で親もあるし、友達にもねちょくちょく勧めた
り、ね、ああ言ってましたね、
うん、まあそのまあ友達が、まあ、大学生なんだけど、
うんうん、
まあ、教師になろうと思ってる人だから、うんうん、じゃ教師になってんだったらこのラジオ聞けよって。うん、
まあ、
なんならこれからなる教師の卵にこれぜひ聞かせろっつって俺詰めたもん本当に。
ありがたい。
だって聞いた方がいいさ、うん、こういうのって。
まあ一番。
まあね、だってまあまあリアルな声ってまではいかないけども、うん、ね、まあ、まあ実際体験した俺たちがこうやってやってるっていうのを、まあちょっと知ってるだけで多分前情報が全然すごいから、うん、情報があるってことはすごくいいことだから。
よくよく考えるとさ。
うん、
不登校要素そんなになくねって思ったんだけど。
そうか
な。うん、確かにな。
それもいいのかなとは。
自分たちがそれをも過去に持ってるけど挑戦してるっていうことでまあ出てるとは、
ね、
まあ、思うけど。
なるほどね。うん、
うん、
じゃあまあ反響は。
そうですね。
いろいろあるもんね。
皆さん思い出に残ってる回とかなんかゲストさんとかっていますか。
ゲストね。
あのね、ありすぎてどうしよう。
あすごく悩むと思うんですけど、うん、そこ
いやでも今回のデニーさん回は大
事。ああそっか、
一時呼べたのは
大きい。1年ではすごいと思う。
キエリコ屋さんあたりはそこが強いのかな。
でも
いや俺はねこれ間違ってたらもうカットでいいけど、ミキ、うん、さんだっけ、
はい、
うん、
そうそうそう、リンのお母さん、うんうん、
あ
俺あの回はね面白かった。ああの、
ね、僕とでしたよね。
そう太陽とだったな。
そうですね。
私さやねのお母さんの
回。ああ面白かったね、さやねのお母さん。
あもうなんか
これも俺だったよな。
そう同じ回ですね。
うん、あれ面白かった。ね、だからミキさんのね、あの本当好きなことをバンバン言っていけば、
うん、
おのずと叶うっていうのを、うん、
やりたいことを、
うん、やりたいことを言うっていうのは、うん、これ結構俺の中で刺さって。
ああ。
うん。じゃあよーって言って。
言ってますもんね。最近ね。
常に言ってる。
何やりたいとか。
やりたいなーって。
叶ってる。
わからん。
まあゆっくりね、うん、おいおいかなってくるところも、うんね、
だからどう、トラとか太陽とかは、
先どうぞ、う
ん、自分はあっちゃんさんかな。
ああ強烈だったね、
糸数敦子ね。糸数敦
子さん、敦子さんね、おあっちゃん、
なんかだいたいこういうラジオってほら、うんうん、ゲストアシスタントメインじゃないですか、はいうんはい、その壁を破ってきたんで、
それ僕だよね。
まあまあまあ、
急に呼ばれて焦ったもん、あの時。
まああれはしょうがなかったと思う。
あれは後ろにいた人たちもみんな、うわあどうしようって
ピリッとしたよね。
出やがった瞬間、出たよ出たよって、ね。
まあでも新鮮な気持ちでその回はまたやれたんでよかったかな。
楽しかった、
ね。まあ面白かったけどね。だよどう。うん、
あの初回かな、僕がやった
初回といえば
大丈夫さん、
達彦さん、
あ
宮城達彦さんの回かな。一番なんだろう、初めてでやっぱりね、やったことないことで緊張もしてたし、カミカミだっただろうけど、うん、なんか楽しかったなっていう。
あ、そうなの。
実はその時私も初挑戦なんだよね。
だよね、僕と桐枝がやってて二人とも初挑戦の回で、
うんうん、
でもメインほどはなんか緊張しなかったかな、
ね、あでもやっぱりこの台本見ながらこの質問しなきゃとかっていう意識になっちゃうんですけど、今はなんか見ながらゆっくりできるのかなっていう、うん、
確かに最近台本無視してるもん。
だから一番思い出に残ったのかなって話もね、うん、結構強烈なものだったと思うので、
うん、あそうなの、俺あの回だけ聞いてないんだよね。
なんでそれこそ聞いてよ。
記憶消してるんですか。
だからここかな、一番2回目かな、
まあ、父だしな。
あ
言っちゃった、
まあ、いずれ聞く、いずれ
聞いてみてください、うん、面白かったです。
いい話してるよ。
いい話してたの、
はい、
マジで。
聞いてもらうために今は言わないけど、
ぜひ聞いてくださ い、
別にここでコソコソって喋ってもあ分かった大体分かったみたいになるけど、
大体分かったら聞かないじゃん。
そうだな。
聞いてくださいぜひ。
そっか、じゃあ聞くか。
聞いてください
うん、節目にちょうど、
節目、まあそうだな、終わるしな。
そうだ、ね、
終わるしな。ではもう終わる、ラジオがもう1年間やり続けて、はい、今回まあ一区切りで終わるんだけども、うん、どうすか、
どうすか、どうい
うのラジオ、
ぶっちゃけ
ラリオ、ラリオって言ったけど、
ラジオ、
ラジオ続けたい、なんか続けたい、本当にぶっちゃけどう、トラ続けたい、
うん、まあそうなんだ。
圧を感じますけど。
どういう今夜はどうなのって聞きたい。
あ、まあ、まずトラから聞いてみようかな、うん、
まあ俺はずっとそうだな、最初もいろいろいろんなとこ見たかったからやってみたけど、うん、まあ編集も別に嫌いじゃないし、
うん、
続けられるなら続けてみたいですね。
続けたい、
まあ、そういう話も
いいね、
ちらほらっていうかやんわりあるけど、まあ月1だとちょっと。まあみんなも言ってたけど、
まあ、
これは
だいぶね時間が短かったね、準備とかね、
ほいほいほいって
慌てちゃうからね、やっぱり、ね、
ドタバタしてたからな。
みんなの理想はなんだっけ、月に、あ違う、
月には増えてるよ、
2月に、
はい、僕の話になっちゃうけど
大人気、
うん、4ヶ月に一遍ぐらいでも僕はいいのかな、4ヶ月に一遍とかだとやっぱゆとり持てて、
春夏秋
春夏秋冬とか
変わるたんびに
できたりだとか、やっぱりそういうのだとね、話すこともね溜まってるだろうから、いいのかな、
ね、
あと編集するトラとしても楽なのかな。
まあそうだ、まあ言ってなかった、まあ、ぶっちゃけ続けても続けたいで
は、じゃあもう次はもう4ヶ月1回か、
34ヶ月に
34ヶ月
に1回ぐらいの、
でもその1ヶ月に1回だけにもう2時間
なかなかですね。結構1時間でも大変なような気持ち、
低ボリュームで
毎回季節の挨拶を入れても、
したらトラさんに編集教えてもらおうかな。
そうだ、
そうだね、やっぱそこもね、うん、やりながらできるかもしれないね、う
ん、1ヶ月に1回だとさ編集の早いじゃん。
そうだね、慣れてた方がやっぱりね、うん、いいところもあるから、だから
なんか教えてって行きづらいんだよね。
じゃあ太陽は
行ったじゃないですか。
あ行ったの、
行ったじゃないです
か。あ
3、4ヶ月に1回ぐらいではやりたいですねって。
どうした、大丈夫。
あそういうことね。あ、
はい、
僕はそうかな、
楽しかったのでやっぱりこのいろんな人の話聞いたりとか、
横浜行ったしな、
うん、あの気象台沖縄気象台
横浜行きたかったな
沖縄気象台とか行かせてもらったので、
まあ、いろんなところに
新しい人とかの出会いもそうですし、うん、そのね人の話を聞くことに関しては僕は好きな方だと思ってるので、うん、
なるほど、
うん、3,4 ヶ月に一遍ぐらいのペースならやりたいなっていうのは、う
ん
う
ん、じゃあ 仮にさ、
はい、
やるんだったよな仮にさ、はい、こう 3,4 ヶ月1回やるんだったらラジオで何やりたい、
はい、あでもなんかこれ 3,4 ヶ月空いちゃうと話したいことはたまるのかなっていう自治ネタのこともそうだし、うんうん、このね春夏秋冬によってねやっぱり僕たちのね不登校としての心の持ちようとしてもねやっぱ何かしらあるじゃないですか、
まあ、溜まってるかもしれないし、ね、
この時期は出たくないよねみたいなのとかもね話せまだ話したりないところは多分おのおのあるんじゃないかなと思うのでいいのかなっていうのも、
うん、なるほどね
ですかね僕からは
きーちゃんはどう続けたい
うーんおっとい
やまあ、続けたいよ
あ続けたいんだね、
うん、楽しいからね
お楽しい、
うんうん、でもなんかいろいろ振り返ってみると結構大変だったな
まあ大変だったからね、
うん、そうだね、うん、月1でもね
ねでも、まあ、
じゃあ
やりたいな何かシーズンごとだとさいろいろあるじゃんさっき太陽言ってたけど、
うん、季節が変わるごとにね
だって夏とか夏休みじゃん学校行きたくないじゃん春とかゴールデンウィークじゃんむしろなんか月
新学期とかもありますからね
新学期が一番嫌いなんだよっていうことを話したりとかね
あーいいね
そう
時期ごとのね、
うん、変化についていけねえからあんな時期にやるなと
せやな
梅雨時期はみんな億劫だぞとかっていうのもね
そうとかねいろいろシーズンごとで話せることあるよいっぱいそうだねやりたい
やりたい
シーズンごとやってみたら面白そうじゃない
なるほど
話すこと溜まってそうだよね、
うん、溜まってると思う小
屋はあ俺はねまあ楽しいからな やるやりたいし全然やりたいけどそうやるんだったら今までその、まあ、ゲストとか、
はい
うんまあ、そういった、まあ、中心的にゲスト呼んでいろいろ話を聞こうっていう回だったりとかするんだけど、
はい、
たまには本当不登校の、まあ、闇って言ったやからか
な闇ですか
思ってることなんか学校に対するなんだろうこの一つのテーマを、うん、いやもうこれないわみたいなマジ運動会ってかもそういうなさ
いや運動会を否定する
でない運動会はいい文化だと思いますよ僕は
違うよそれそのなんだろうもう
ほう、
うん、なんかこう
ぶっちゃける会を
そうそうそうそうなんかそういうななんかこれでまたみんなのこの不登校の時に関わってた運動会何してたみたいなさ
ああ
そう
です ねどうしてたの
みたいなどうしてたのみたいなゴールデンウィーク何してたんみたいなさ、うんまあ、季節が変わること本当それこそ
夏休みも何してたかとか
ね
大事かもしれない
なんかそういう話もねなんかまあ明日ねメンバーにも限らずまあ、うん、ちょっとくくるの
あ
元気なメンバーをお呼びして
みんな話してみたいよね
そうそうくくるのメンバーねそうこの
そうだね、
まあ、この明日ねメンバーはもともとくくるのね、
うん、
居場所のとこ、
ね、
どこでまあ、ちょっとした元気の
元気ありまっちゃったからね
元気にもうなりまくってる人たちがこうやって明日でこうラジオやってんだけど、うん、ちょっとまあくくるの中から
何人か ね
最近また元気にな
ってるこいつ元気なんじゃないかっていう人をちょっと何人かさピックアップしてさその不登校の時のこれ何してたみたいなのを聞いてなんかそういうのなんか面白いかなって
そうですね
そうするゲストっていう、まあ、ゲストだからさ
そう、ね、
1年間呼べなかったですもんねやっぱそこに関しては
そう
だってさ
呼びたいですね
仲良くなったんよでもあらわって話すとかそういうのじゃないけどなんかいろいろもうちょいなんかつつきたい、
ね、いやそれこそなんかリノベートみたいなことさ、うん、なんかちょっとちょっくらやってさ
ちょ言葉が難しすぎてわかんない
要は学校に対する夏休みやし、うん、なんかもう半年でいい丸かあなんかいやよくないいやいいだろうみたいなことをずっと話し合うこれディベートみたいなディベートって言うんだけど
はい、はい、
なんかそういう話をなんか高校の連中含めてくくるの
ね、まあ、絶対
そうそう、う
ん、なるほど
やるのも面白いかなっていうのはちょっと思ったかなうん、うん
まあ、そういうのもね、3、4ヶ月の時間が空けば準備もできるんじゃないかなと僕は、まあ、
覚悟は決められるかな。
何の覚悟
何の覚悟
この出るための、
うん、いいのかなっていうのも
せやな。じゃあもうそろそろかな、
時間じゃないのかな、
うん、そうだね、
話足りない人は
足りないね、全然
なんか足りないですけど、うん、なんかここで消化してしまうと3、4ヶ月
後あもう、
続編フラグを
もうやるから
やるのなら
やるの
このね、ちょっと不完全燃焼ぐらいで止めててもいいのかな、
腹八分目ぐらいみたいなね、
なるほどね、なるほど、じゃあもう次回はやるんだね、
あもうやる方向で
決まったね、やる方向でいきたいかな僕は、もう
前向きな前向きに検討してね、
はい、
あなるほど、
なるほどね、
みんなラジオやりたいっていうことで、
まああっという間でしたからね。
本当はあっという間、
う、ねうん、早かった
。
一年あっという間でしたよね。そこに関してはラジオやってても、
本当、あっという間でした。この明日ラジオも続けられたことも、まあ、本当にゲストが、
はい、
いろんな本当
ゲストにも助けられ、
面白い。ゲストが来ていただけたことが本当にその明日れのラジオがなんか、まあ、1年間何事もなく続いているかなと思いましたので、本当にゲストに来ていただいた皆さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
1時間にわたってお送りしてまいりました、不登校の不登校による不登校のためのラジオ番組、明日ねカフェ、エンディングの時間です。
終わっちゃいましたね泣いてる人がいる
泣いてるふりしてた方がいいでしょこれって、
泣いてるふりとか言うとかよ、
寂しいね、
泣かないで、
もう頑張ったね1年分、あ頑張ってねっていいこと、ちょっとあれか違うな、うん、どう楽しかったね、
楽しかったね、
楽しかった、
普通に戻ってください
うん、じゃあ普通に戻りますけどもいや本当に1年間あっという間でしたな、
終わっちゃった、
おっさんみたいなね、
終わってないけど、
終わってないの、あまあこれからねそうだね、なんかもうみんな前向きだったからねえ、きっとまあなんだかね、なことが起きて、きっと明日ねカフェシーズン2があるかもしれないし、ないかもしれない、まあそれは分からないけどもね、まあ
まあどこかでやるかもしれない、
知れないしね、うん、本当に何なら今回のねゲストもさ、ビッグなゲストじゃないか、本当にデニーさんね、
うん、そうだね、
元知事が本当自分、そうね、明日ねカフェでね一番目標でデニーさんを呼ぶっていうのを、まあ夢に、まあ、ちょっと、ね、目標に立てて、本当まあ最後の目標は叶って、本当まあ、
ね、ちゃんと目標達成した ね
本当いいゴール、ちょっとゴールがちゃんとできたが、本当すごかったかなって、でも次どうしようかって感じだけどね、もう本当やるならなんだろう、
次やるとしたら
天皇かな
それ言っちゃう
天皇呼んじゃうか、
うん、ちょっと落ち着こうか、
そうだね、ちょっと落ち着くからね、
ちょっと考えようね、
そうだね、考えようか、うん、そうだね、うん、
まあまたやることがあればククルのフェイスブックとかでお知らせすると思います。
はい、
このラジオ番組は原価智明記念那覇市社会福祉基金様の提供でお送りしました。ククルからのお知らせです。学校に行けなくてどうしていいかわからないという子やその親御さんはぜひククル不登校で検索してみてください。一緒に遊びましょう。ポッドキャストもやってます。まあ、今回含め最終回だけども、
はい、
過去の放送ポッドキャストで聞きますのでよろしくお願いします。
それでは1年間でしたが残念ながら、
残念ではない
さよならということで、本当に、今まで聞いていただいた皆様本当にありがとうございます。本当あとはもうゲストの皆さんにも本当感謝感謝です。お相手は小屋と
ゲイリでした。
さようなら、
バイバイ、
シーズン2でお会いしましょう